皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年5月29日の最新論文4本を早速お届けしていきます。1本目はカラ・ファガーストロムさん、ジュリアン・フォアさん、ベンジャミン・カッツさん、ケサバン・モハナサンダラムさん、スティーブン・スターンさん、ライアン・ワトソンさんによるコホモロジカルサポートバラエティーズ・フォー・モノミアル・アイディールズ単項式イデアルのコホモロジー的サポート多様体です。この論文では性の次数を持つグレーディングを持つ間や局所間において単項式イデアルが生成するコホモロジー的サポート多様体を分類するという非常に緻密な研究が行われています。以前の研究では生成元の数が5個までのケースが分類されていましたが、今回の論文ではついに6個の場合まで拡張することに成功しました。さらに驚くべきは、4次元がいくらでも大きくなる属や成分の数がいくらでも増えていく属という極端な性質を持つ間を具体的に提示している点です。単なる分類に止まらず、多様体が取りうる形状の限界を攻めている感じがしてワクワクしますね。最後にはサイクルグラフのほとりイデアルから得られる多様体に関する問いにも答えを出しています。代数的な構造から幾何学的な形を導き出すパズルのような面白さが詰まった内容でした。2本目はルオンティフオンさんとファムフンクイさんによる A シャープバウンドフォーザフロベニウステストエクスポネンツインジェネラリズド公園マカーリーローカルリングス一般化公園マコーレイ局所間におけるフロベニウス試験指数の鋭い上階です。この論文では正標数の一般化公園マコーレイ局所間においてパラメータイデアルのフロベニウス試験指数にどのような上階があるのかを研究しています。フロベニウス平方を計算するアルゴリズムを作るためにはこの指数に一様な上階があるかどうかが非常に重要になります。著者たちは局所コホモロジーの有限性とハーツホンシュパイザーリュベズニック数という概念を巧みに組み合わせてアプローチしています。特にフィルター性速列や標準列といった道具を使い、このハーツホンシュパイザーリュベズニック数を用いて具体的な上階を導き出しました。最終的な結果としてフロベニウス試験指数はこの数とその数を P-1 で割った値の切り上げとの和で抑えられることが示されました。以前の研究ではパンクチャードスペクトル上で短射的であるという厳しい条件が必要でしたが、それを取り払ってより一般的にしかも非常に精緻な上階を導き出した点に研究者の執念のようなものを感じます。3本目はマスドット AG からのクロス投稿でフランチェスコ・アントニオ・デニシさんとアントニオ・ラファチェさんによるリマークス・オン・ハイパージャーフィス・イン・ P1XZ、P1×Z における長局面に関する考察です。この論文では、射影直線とある射影多様体の積の中に現れる長局面の相有力幾何学的な性質やコックス感について詳しく調べています。特に、その長局面がモリドリームスペースになるかどうか、つまりコックス感が有限生成になるかという点に注目していますね。研究チームは長局面を定義する線塚の次数と多様体側の反標準因子との関係を分析しました。次数が十分に高い場合はユニークな個因子修正や特定のファイブレーションを持つことが分かっています。一方で次数が低い場合にはまた異なる挙動を示すという次数に応じた振る舞いの変化が非常に丁寧に記述されています。驚いたのはコックス感の具体的な記述に成功している点です。ある条件の下で長局面のコックス感が元の空間のコックス感を方程式のイデアルで割った小感として表せることが証明されました。例えば3次元のファの多様体を用いた例では反標準長局面が絡み合う3次元多様体になりますが、これがモリドリームスペースであることを具体的に示しています。複雑な幾何学的構造を関論的な章の形できれいに整理しきった手腕には脱帽しました。 最後は、mas.ct からのクロス投稿で、ドロルス・エルベラさん、ミハル・フルベックさん、ジョバンナル・グロスさんによるセミボースフィールドクラス&ノンモノトネ・パーバーシティーズ、セミブースフィールド類と非単調パーバーシティです。この論文では、テンソル三角形という枠組みの中で、セミブースフィールド類という新しい概念を導入しています。これまで、ブースフィールド類による相乗構造と単調パーバーシティに関連する T 構造の分類という2つの異なる視点がありましたが、著者はこれらを統合しようと試みました。面白いのが、従来のブースフィールド類がテンソル積の完全な消滅を求めていたのに対し、セミブースフィールド類では特定の T 構造に対して非正の次数で消滅すればよいというより柔軟な条件を設けている点です。正則なネータースキームにおいては、パーバーシティ関数とセミブースフィールド類が格子の同型になるという美しい結果が得られています。さらに驚くべきは、従来のブースフィールド類では判別できなかったスキームの特異点を、このセミブースフィールド格子の構造から見抜くことができるという点です。また、この理論をスペクトルの安定ホモトピー圏に適用したり、フォン・ノイマン生息環について考察したりと、大数幾何学の枠を超えて幅広く応用されている点に、著者の広い視野が感じられますね。さてさて、今日はコホモロジー的サポート多様体から単項式位である、一般化公園マコーレー局所間、そしてフロベニウス試験指数、コックス間、セミブースフィールド類まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とても充実した時間でしたね。それでは、また次回お会いしましょう。